本日の礼拝はご案内の通り、有賀先生は荒尾教会の講談に奉仕をされています。またこの第二の死の日は大人と子供の合同礼拝として覚え礼拝を守っているところであります。先ほどお読みいただきましたヨハネによる福音書20章の19節には次のように記されています。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていたとあります。その日、すなわち週の初めの日とありますのは、イエス様が復活された日でありまして、その日の夕方のことであります。先週の聖書の箇所であります20章1節、また19節にも同じように繰り返し週の初めの日と記されています。このイエス様の復活の日の朝を境に、まさに命の始まりが週の初めの日になったことを示しています。この日の出来事として、ヨハネによる福音書の20章に主イエスが復活された記事が記されています。この20章の初めの箇所に、朝早くペテロともう一人の弟子はイエスが葬られた墓に行って、その墓が空になっているのを見たこと、また9節にはイエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を二人はまだ理解していなかったとあります。さらに18節には、マグダラのマリアは弟子たちのところに行って、私は死を見ましたと告げ、また主から言われたことを伝えた、こうしたことが伝えられて、記されています。このようなことがあったその日の夕方、弟子たちはどうしたかということが、この19節に記されています。そこには、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていたというのです。確かに弟子たちは集まっていました。しかしそれは、復活されたイエス様を喜ぶために集まっていたということではないのです。朝から弟子たちは気が気ではありませんでした。今の私たちにとって、復活の御言葉は喜びの御言葉であります。今日イースターは世界の人々にとって最も喜びと希望の日であります。多くの人が教会に集い、喜びと感謝の礼拝を捧げています。しかし、世界で最初の復活の日の弟子たちの集まりは、恐れと不安の中で鍵をかけて集まっていたのです。それは弟子たちにとって、イエス様の復活の出来事より、自分たちもイエス様と同じようにユダヤ人に捕らえられて殺されてしまう、そういったことを恐れていたからであります。どうしてなのだろうかと、なぜ復活されたイエス様のことを聞きながら隠れるようにしてと思うかもしれません。復活という神の御業を聞きながら、そのことを受け入れるより、現実の自分たちの身の安全を恐れている人間の 罪の姿を聖書はそのまま記しています。これは今日の教会の姿であるとも言えます。死に打ち勝つ永遠の命の福音の福音を語り伝える教会が実はこの世を恐れている。私たちもそうではないでしょうか。永遠の命の御言葉に出会っている私たちは実は毎日の生活の中で周囲の人を恐れている、気兼ねしながら生きているのです。これまでも教会はあまりにもこの世の権力に恐れてきました。国と国が戦争しているときに私たちは主イエスの十字架の和解の福音を小さくしてきました。今も私たちはその地域の中で周囲の人たちに声を上げることはしていないのです。実際弟子たちはこの時主イエスの十字架の出来事に大きな失望があったのです。多くの病人を癒し、何千人もの人々に希望の福音を語ったのに、結局は十字架につけられて殺されてしまった。結局これまでのことは何だったのかという、ある種の弟子たちにとって喪失感があったのでしょう。でもそれ以上に弟子たち自身、あれほどイエス様に従っていたのに、最後の最後イエス様を裏切ってしまったという思いが強くあったのではないでしょうか。その暗い気持ちが自分たちの心にも鍵をかけてしまうことになったのではないかと思うのです。私たちも他人に対し腹が立ったり、許すことができなかったり、そういう自分に失望したりして希望が見えなくなり、自分の心に鍵をかけてしまうことに気づくことがあります。弟子たちは主が十字架につけられる前にイエス様と食事をされたその部屋で、内側から鍵をかけて集まっていました。でも復活の主イエスはその場所に入ってこられます。その真ん中に立たれるのです。弟子たちが集まっていたこの部屋は、主が十字架につけられる前に最後の食事をした最も大切な場所であります。弟子たちは大変な状況の中でひっそりと集まっていたのです。弟子たちにとって希望の集まりではなく、恐れと怯えの闇の状況の中で鍵をかけていたのです。しかし、死の墓を越えた復活の主にとって、鍵をかけた部屋は問題ではありません。復活の主は大きな墓石や内側から欠けている鍵を突き抜けて入ってこられます。復活の主はユダヤ人を恐れ、不信仰の罪と不安の中にある弟子たちの中に入ってこられ、その真ん中に立たれるのです。そして寄り添うようにではあるけれども、その真ん中に立たれるのです。復活の主は迷う弟子たちを責めたり叱るのではなく、寄り添い、そして立って真実に生きるべき方向を示されるのです。ここに主の日の教会があるのです。弟子たちが主を呼び求めたのではなく、ただ不安の中で集まっていた弟子たちの中にイエス様の方から 鍵を突き抜けて入ってこられ、弟子たちの真ん中に立ってくださるのです。今日もまた復活の主は主を信じる群れの中に入ってこられ、この礼拝に共にいてくださるのです。教会はイエス様のおられるところです。教会の集まるところすべてイエス様が共におられます。その主が弟子たちに語りかけてくださいます。21節、あなた方に平和があるように。これは和解の福音である大切な御言葉です。ヨハネによる福音書14章の27節に、私は平和をあなた方に残し、私の平和を与えるとあります。復活の主は得体の知れない現れ方ではなく、心からなる愛を持って弟子たちを愛おしみながら平和があるようにと言ってくださるのです。明らかな意思を持って怯えている弟子たちの真ん中に立って言われるのです。さらに主は十字架において私の背きの罪のために差し貫かれた時の傷を負った、そのまま刺された手と脇腹をお見せになったのです。これはとても大切なことであります。傷跡は十字架につけられたイエス様であることの証です。また、十字架につけられて殺されてそれで終わりではないという神様の永遠の命を示されたことを告げています。さらに大切なことは、弟子たちが自分の命のためにイエス様を見捨てて逃げてしまった、取り返しのつかないことをしてしまったという、その罪に苛まされている弟子たちに十字架の傷跡を見せ、十字架であがなってくださった罪からの解放の宣言を示されたのです。このように主の傷跡は罪の許しの印であり、新しい命の印なのです。教会の屋根に掲げられている十字架はまさに主の傷跡であり、罪の許しの宣言に他ならないのです。主イエスの十字架での傷跡があるイエスの復活の体を見て、弟子たちの悲しみは喜びに変えられたのです。弟子たちの不安は平安に、悲しみは喜びに変えられていったのであります。これはヨハネによる福音書16章20節に記されている通りであります。はっきり言っておく、あなた方は悲しむが、その悲しみは喜びに変わるとあります。それは告別の説教で弟子たちに残すと約束された平安で、イエスの贖いの死によって罪許され、神と和解させられた者の平安なのです。この喜びと平安によって閉ざされていた弟子たちの心が開かれていくのです。使徒的使命感がはっきりと呼び覚まされるのであります。そこでイエスは、父が私を使わしたように私もあなた方を使わしますと言われるのです。復活の主は私たちに主にある平安を約束されて、それで終わるのではありません。すぐその後に続いて主イエスは言われるのです。父が私をお使わしになったように私もあなた方をお使わすと続きます。 それは別々なことではなく、表裏一体のことなのです。平安があることと使わされることが一体になっているのです。そして彼らに、息を吹きかけ、聖霊を受けなさいと言って、聖霊の賜物を与えられるのです。イエスの復活の命によって、罪人を聖化する力が与えられるのは、この聖霊によってであります。息を吹きかけられるという御言葉は、先ほどお読みいただきました創世記の2章7節にあるように、主なる神がアダムを形作り、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものになったとあります。人間は塵、土で作られていますが、神の息が吹き入れられ、生きるものとされたのです。しかし人は罪のために神様に背を向けて生きるものとなってしまいました。しかし今や、主イエスの贖いによって、主の息による聖霊によって生きるものとされたのです。今や私たちは復活のイエスによって聖霊の息をいただいています。このイエス様の息によって私たちはこの世の大きな力に恐れつつも主イエスの祝福を受け、主のご命令によってこの世へと使わされていくのです。かたくなに心の扉を閉じて、この世の力に恐れ、主の力を信じることもできずにいた弟子たちを訪ね、祝福され、そしてこの世へと伝える御言葉を、今日、私たちも受けるのです。私にはそんな力はないと言うかもしれません。しかし、そう言ってから彼らに、息を吹きかけて言われた聖霊を受けなさい。主は私たちの中に息づいて語ってくださるのです。私たちは使わされていくのです。私たちは使わされた場所で十分証をしている人もいるかもしれません。でも実際は戸の鍵を閉め、罪のうちにあえぎ、ひっそりと不安の中にいる人も多いでしょう。神様がなされようとする御業は、私たちの理解をはるかに超えて進まれます。主イエスの復活の日、怖がっていた弟子たちの集まりに、復活の主が現れ、手の傷と槍で疲れた脇腹をお見せになった。喜ぶ弟子たちに、主イエスは直接息を吹っかけて聖霊を与えられた。この日から復活の日の日曜日を主の日と呼び、礼拝することを始め、今に至っているのです。私たちは繰り返し、この主の十字架と復活の御言葉に出会い、主の聖霊をいただいて新たにされるのです。この命の御言葉を私たちは一方的に主から与えなしにいただくことができるのは何という喜びでしょうか。そして私たちはこの証人として世へと使わされていくのです。私たちは教会の中にとどまるのではなく、教会からこの世へと出ていくことを命じられるのです。主イエスからの聖霊の息をいただいて、この世へと使わされていきます。ヨハネによる福音書15章12節に、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい、と記されています。聖霊の息を吹っかけ、主イエス様、私たちがどんなに罪深く小さなものであっても、私たち一人一人をあなたは 値高く尊いと言ってくださるのです。復活の主が共にいて、平安あれと言われ、そして私たちに聖霊をくださり、私たちを世に使わされる。これこそ主の日の礼拝なのです。私たちは今使わされているその場所で神様に感謝し、主を信じる信仰を求めていきたいと思います。お祈りをします。天の父なる神様、復活の主が共にいてくださることを感謝します。どうか主にある私たちが復活の命を受け、喜びと感謝を持ってこの世へと使わされていくものとしてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。